発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
僕ずっとブログやってるんだけど、はい、去年から今年にかけてすごい読まれてるのが、タラレバ娘のエントリーで、
はい、
東京タラレバ娘っていうね、
うん、
東村明子さん、あ、明子先生の大好きな本があるんだけど、あれに関してブログ書いたらめちゃめちゃいっぱい読まれて、で全国からメールがいっぱい来るっていう、私の話聞いてください
タラレバ娘たちから、
そう、リアルタラレバ娘から本当に山梨まで会いに来た人とかもいたんだけど、まあ、それぐらい、はい、なかなか影響力ある漫画なんですけど、このドラマ化すんね。
そう、もう始まって、始まりましたね、水曜日にね。
なんか僕キャストが決まった時点でまた知り合いからメール来たもん、はい、このキャストどう思いますか。
何なんですかそのひろくさんのポジション。
よくわかんないよ、
ね、評論家ポジション相談受ける。
なんか原作だと主人公凛子さん33歳だけど、
はい、
多分吉高由里子さんだからもうちょっと若いよね、年ね。
そうですよね、私も漫画読んでる時は、こう自分より先輩だと思って読んでたので、なんか同年代になっちゃうとちょっと動揺がさらに動揺がこう大きくなるので。
そうだよね、だからもうちょっと若い設定になるから、さらになんかこう殺傷力が増す危険性もあるよね。
そうですよね、なのでちょっと今期見逃せないドラマですね。
はい、ちょっと引き続き僕ウォッチしていきたいと思います
、はい、
ドラマも。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
こじらせ話待ってます。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは醤油の話。
醤油ね、使わない日はないね、は
い、ないですね、
はい、うんうん、
はい、
食卓に最も近い調味料と言えるんじゃないですかね、
はい、
そんな醤油なんですけど、そういえば発酵兄と妹ゴミ醤油だけど醤油作ってないね。
そうなんですよ、
うん
う
ん、
うち社名がゴミ醤油株式会社なんですけど、うん、今味噌屋なんですよ、
うんうん、前昔は作ってたってことだよね。
30年前まで作ってたんですけど、うん、なんで辞めちゃったんでしたっけ。
幼稚園の時ぐらいまで作ってたんですけどね、気づいたら辞めてましたね、
うん、もうちょっと深い理由あるでしょ。
で、うち味噌も醤油も麹も売ってるんで、うん、いっぱい仕事があるんで、うん、ちょうど時代の流れも安くていい醤油がいっぱい出始めたんで、
うんうん、
醤油で勝負するよりは山梨で味噌作る人多いんで、お味噌売ったり、うん、お味噌作りの手伝いした方がいいんじゃないかっていう、その仕事のやるのをこう選択してた結果が醤油をやめるっていう流れっていうんですかね、うんうん、
結構お味噌の業界と醤油の業界ってやってるところのメーカーの数は結構似てるけど、実はその大きいところと大手と中小のバランスが全然違うんだよね、
うん、
お味噌屋さんってほとんど の流通してるもののほとんどがね、ちっちゃいメーカーが作ってるやつなんだよ。で、
うんうん、
醤油って逆で、
うんうんうん、
5社だっけ6社だっけ、
5社ぐらいかな、
そうだね、うんうん、大手の5社がシェア半分以上だよ ね、
うん、60とか70ぐらいじゃないかな、うん、
なんでやっぱり結構実はその歴史的な経緯を見てみると、そのちっちゃいメーカーはお醤油がなかなか作るの難しいっていう状況になってるんだよね、
うん、そう、なんかうちがその醤油やってた時はやっぱりどこの町にも醤油蔵、うん、味噌蔵、うん、酒蔵があった、うん、そうなんですよね。でもやっぱりこう時代の流れでどんどんどんどん流通するようになってくると、うんうん、やっぱりさっき言ったように、うん、安くていいお醤油が回ってくると地方のお醤油屋さん、うん、特にこうお醤油ってジャス法ですごい規格がピッチリ決まってるんですよ。
あ、そうだね、
これが醤油だっていうのを作らなきゃいけないので、お味噌ってそうじゃなくって すごい地域性があるものなんですよね、うんうん、なのでうちがこの醤油で戦うよりかは地域性のある味噌で戦おうっていうので潔く醤油やめてしまったっていう
経緯、うん、なんかこうなかなかこう歴史ありだね、
うん、
お醤油ってそのさっきジャスホーって言ったけどその規格が結構国からビシッと決められていて、うん、あの例えば窒素分何パーセントとか塩分何パーセントとか色はこういう色とかっていう風に全部ねあの等級とカテゴリーが分けられていて、でそこの何かに当てはめなければいけないの でこれってまあある意味で言うと作る基準としてはすごく便利だけど誰が作っても同じものになりやすいというちょっとデメリットもあって、そこがまたあのちっちゃいところがお醤油でやっていくっていうところの足かせにもなっているかなというふうに僕は思ったりするんだけど、
うんうんうんうん、
で対してお味噌ってマジオールフリーなんだ
よ、うんうんうんうん、たまにだって麦 100% っていうのあるからね。
ああ、
うん、あのもう味噌じゃないじゃん
っていう。そうね、沖縄ではお米だけで作って味噌って言い張ってる人いたね。
あいたね、
うん、そう一応味噌も定義あるんですけどね、
うんうん、
そう大豆使ってないと味噌って言えないけど、うん、もう言ったもん勝ちみたいなところもありましたも
ん、ね、さてそんな醤油ですけど醤油ってそもそも何でしょう、うんうん、兄、
はい、説明して。種類いろいろあるんですけど基本的に大豆と小麦と塩水を使います。で大豆は煮て、
うん、
あ蒸すか、
うん、
で小麦はいったものを細かくして、うん、蒸した大豆と合わせて全部麹にします、うんうん、で麹にしたものをしょっぱめの塩水に入れて、
うん、
まあ、濃い口だったら1年から2年ぐらい寝かして絞って醤油になります、
うん、
で大豆と小麦の量がだいたい同じぐらいなのが濃い口、
うん、
で小麦の量が多くなると薄口になっていきます。色が薄くなります、
うん、少しで甘くなってくるね多分ね。
そうですね、うん、で薄口の方が気持ち塩分が多いのかな、
うんうんうん、まさに何て言うんだろうな味噌の液体版みたいな感じなんだけど、あのまあどっちも麹を使ってはいるお味噌も醤油もだけどその麹の種類とか麹のなんかこう特徴とか全然違うんですよね、うん、
でやっぱ醤油の方が大豆側を麹にする分何て言うの、うん、作る時の違いとしてはすごく熱を持ちやすいっていうのと、うんうん、あと大豆を元にしてるので、うん、旨味がすごい強い麹ができる、
うんうん、
で味噌の方が甘みと旨味のバランスがすごくあるかなと思いますね、
うんうんうん、僕ルーツ九州なんだけど、
はい、
九州の醤油はさできた醤油にさ糖分足したりするんだ
よ、うん、甘くなるようにね、うんうんうん、
それでもともとすごい旨味が濃厚なやつにさらに甘みを足して、
うんう
ん、なんていうかすんごいパンチある味してんだよね。
そうね、なんで南の人ってみんな甘いの好きなんだろうね。僕はあのタイにいた時、
うん、
大体あれですもん、そのナンプラーに砂糖入れて、
うん、
味付けするのが普通なんで、
うんうん、
な暑いと甘くなるんですかね、
うん、
なんでですか。なんかこう暑くて汗かいて塩分飛んじゃうから塩分取りたいけどしょっぱいから甘くするとか、
うん、
なんなんだろう、うん、
多分あの南の食材に甘みが合うんだろうね。だってサラダにさフルーツ入れたりとかもするしさ、なんかこう味も結構おおらかだったりするので、
うん
うん、そこら辺がちょっと違うんじゃないかなと、
うん、
逆にほら北行くとさ今度しょっつるとかいしるとかの魚醤出てくるけどさ、うんうん、すっごいしょっぱいもんね。
しょっぱい、
うんうん、
すっごいしょっぱいもんね、
うん、
でめっちゃ辛いじゃん。お味噌もそうだけど、うん、だから北に行くと今度は辛いのがいいみたいな風になるのかもしれないね、
うん、面白いですね、うん
うん、そうですね、それ調べる旅行行きたいですねまたね、
うん、今度ちょっと南行ったから北行こうよ、うん、
そうですね。じゃあしょっぱいもの食べに行きましょうかね、う
ん、僕今度秋田で仕事するから一緒か、
うん、じゃあ秋田視察旅行行きましょうか、
ね、
うん、
じゃあ秋田でもワークショップやるよ、うん、あ醤油の話についてはもっといっぱい実はいろいろ話さなきゃいけないことあるからまたゲストとか呼んでね改めてしようか ね、
はい、以上発酵なるほどトークでした。
CATV 専門チャンネルにみんな大好きディズニーチャンネル登場。アニメ、映画、スポーツなど豊富なラインナップのエンジョイパック HD プラスは全40チャンネルになっても月額2,000円。 MNS 日本ネットワークサービス。
今週の仕事百科。求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から私たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事は山六醤油。
はい、以前も 山六さんの木桶の話をしたんですけど、うん、今回は山六さん醤油を作る人の求人です。
醤油職人、
醤油職人、うん、で醤油をやめてるゴミ醤油がこの求人の話をするっていうのはなかなか面白いなと思いながら、で僕、3年ぐらい前に木桶作ってるところ見に行った話はこの前したんですけど、うん、それから毎年木桶を作るようにしていて、1月の第2週かな、全国の醤油屋さんが集まって木桶を作るっていうのも毎年恒例のイベントにしてて、うん、でちょうど今年も作っているかもできたかなんですけど、うんうんうん、本当全国の醤油屋さんが気にしている醤油屋さんなんですけれども、やっぱ小豆島って言って瀬戸内海の島で、うん、なかなかアクセスが良くないので、うん、まあ、職人やるとしたらその小豆島の中に住まなきゃいけないので、うん、だからもう本当に職人をやってもう一生の仕事にするぞっていう気持ちがないと、まあ、一生の仕事にするっていうか、まあ、その
覚悟がいる、
覚悟がいるな。
うん、
でもいいんじゃない、醤油職人、僕も友達何人もいるけど一生かけるに値する仕事やね。
で山六さんでもしその何年か経験して、うん、その違うくらい行くとか、それかその自分のね地元でその醤油屋さんやるみたいな、うん、なんかこう新しい展開もできるかもしれないんで、
うん、
そういうすごい夢はあるかなと思うので、うん、山六さんのその求人会だったとこがもうなんかすごくて、人が足りなくても働きすぎてボロボロですみたいなこと、それはもう誰かね、
うん、
か島の人手伝いってよって感じなんですけど、うん、やっぱり若い力が必要なのかな
と、醸す仕事をしたいぞっていう人はね、うん、ぜひね、うん、小豆島楽しいとこですよ、
うん、
そうそう、で僕も若かったら最初の3年そこで働いて戻ってくるっていうのもありだった、
うん、でも本当山六さんでこう木桶の技術を、
うんうん、
得得して習得して木桶をね、うん、もっと守る活動を山六さんだけじゃなくて、うん、
広げて
くる、ね、そう広げてく人が増えたら欲しいなっていうのもあるので、
そっちの方にも広がるね、
うん
うんうんうん、
いい求人だね、ちょっと、うんうん、コージートークらしい求人だね、
うん、
てかそもそも店とデザイナーが求人してるって不思議だよ
ね、うんうんうん、しかも他社の醤油屋っていう、
そうそうそう、しかも結構拳握ってね、
うんうん、いやでも本当に山六さんで本物の醤油を作ってください、
ね、頑張ってほしいです、
頑張ってほしいです、うん、と詳細はですね、私たちのブログに貼っておきますので、ぜひ日本の醤油文化を守ってください。
あ、ちなみに何日まで募集
25日まで、あと4日あるな、
はい、オッケー、うん、はい、じゃあ駆け込み
お願いします。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。久しぶりにすっごくコージートークらしい、発酵ラジオらしい内容だったね、全部ね、
うん、なんか醤油の匂いがしてきました、
うん、
うん、
そう、なんか帰ってちょっと醤油のボトルとかスリスリし
よう、ほんとゴミ醤油って社名でよかった
なんかこう改めてこう2017年も発酵しまくっていきたいね。
そうですね、なんか今発酵の話するとやっぱ私たちのテンションがちょっと異様になるっていうのが分かったので、
う
ん、
そうだね、
今年も醸していきましょう、
醸していこう、
はい、
う
ん、発酵兄弟のコージートーク、お相手は今年も発酵するぞ、ゴミ陽子と、
高校の後輩からラジオ聞いてますって言われました、ゴミひとしと、
漬物を頑張りたい小倉ひらくでした。
手前味噌です
みません、
また来週。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。